次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に総務企画委員会。茨城ご当地グルメ総選挙が県への誘客につながるよう一歩先を行く PR を行ってほしいと考えるが所見は、との質問に対し、県はプロモーション動画を制作配信しグルメフェスの認知度向上を図っていく。また総選挙でグランプリを獲得したグルメは県営業戦略部などと連携し、首都圏をはじめ県外、海外に向け幅広く PR を行っていく、と答えました。茨城ご当地グルメ総選挙とは、各市町村が地元を代表する料理やスイーツを出展する令和6年10月開催予定のグルメフェスであり、新たなご当地グルメの誕生などを目的とし、来場者による投票でグランプリを決定するものです。次に、本県のふるさと納税にかかる実質的な収支は赤字であり、制度自体にも課題があると考えるが、県の所見は、との質問に対し、県は、制度に対して様々な意見があることは承知している。しかし、制度がある以上、県や県内市町村をアピールするツールとして有効に活用していく方針である、と答えました。他に、鹿島セントラルホテル事業譲渡の方針、旧岩井西高等学校敷地等の売却手順なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。本年6月の取手市における災害で、市町村の防災部局と消防との間の情報共有に課題があったが、今回の台風第13号の災害ではどう対応したか、との質問に対し、県は、大雨が予想される都度、防災部局と消防との連携について注意喚起を行っている。今回も事前に注意喚起を行っており、しっかり対応されたものと認識している、と答えました。次に、今回の台風第13号と同等の雨水を想定した場合、新産業廃棄物最終処分場の防災調整池や、処分場西側の雨水排水の対応は、との質問に対し、県は、防災調整池で一時的に貯留した後放流することから対応可能である。処分場西側についても、新設道路整備に伴い水路などを整備予定であり、適切な排水が可能である、と答えました。他に、原子力災害時の避難計画における避難先確保の考え方、インボイス制度の県内への影響なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。台風第13号の災害ボランティアの参加を増やす必要があると思うが、周知の状況は、との質問に対し、県は、活動の開始が平日だったこともあり、活動人数は被災者ニーズに対応できていない。遠方からも参加しやすくするため、週末は災害ボランティアバスを運行するなど、活動を活発化できるよう、引き続き広報などに努めていく、と答えました。次に、来年の医師の働き方改革で、子ども病院の医療機能の縮小が懸念されるが、所見は、との質問に対し、県は、医師の勤務体制の見直しや医師業務の多職種への移管などにより、働き方改革に対応できる見込みである。県央県北の最後の砦として医療機能を維持する責務があり、現状では何とかこの役割を果たせると考えている。と答えました。他に、難病指定から医療費還付までの迅速化、ケアリーバーへの対応なども質問しました。ケアリーバーとは、 児童養護施設や里親などの社会的養護を経験した人のことです。次に、営業戦略農林水産委員会。県産米の作況と一等米比率の状況は、また、一等米比率が低下する要因の一つである温暖化への対策は、との質問に対し、県は、現時点の作況は平年並みだが、コシヒカリの県平均の一等米比率は約 40% と低い。高温に強い品種、虹のきらめきの導入に向け、収益性を分析し、奨励品種の指定も視野に入れて推進していく、と答えました。次に、農産物のブランド化については、定量的な規格の設定による品質の均一化が必要だと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、ブランド化には品質の均一化は重要だと考えており、例えば、梨の恵水では、糖度13度以上を特選恵水として販売している。また、本年9月から、オレイン酸比率や小差し指数などに基づき厳選した、常陸牛きらめきの販売を開始した、と答えました。小差し指数とは、専用測定器で計測した霜降りの細かさを表す数値のことです。他に、干し芋残渣の資料化、デスティネーションキャンペーンにおける地域との連携なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。建設業界へのアンケート調査結果を踏まえると、ICT 機器の普及に向けて、機器の所有率が低い小規模企業への普及が課題となるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、県は、小規模企業が ICT 機器に触れて便利さを実感できる機会を増やし、ICT 機器の普及と活用促進につなげたい、と答えました。次に、市町村の開発計画に対し、県がイニシアチブを取って支援してほしいと考えるが、市町村に対しどのような支援を行っているのか、との質問に対し、県は、地域未来投資促進法に基づいた農地転用に係る特例措置の活用に加え、開発に必要な各種手続きに関して、市町村が産業用地をスピーディーに確保できるよう、部局横断的な体制で支援している、と答えました。他に、県管理河川における水位計及びカメラの設置状況と設置基準、道路などにおける除草対策なども質問しました。最後に、文教警察委員会。新設される特別支援学校には、多様な教育活動や特色ある施設整備などが求められるが、ICT の活用についてどのように考えているのか、との質問に対し、県は、それぞれの障害による学習の困難さを軽減させるためのツールとしても、ICT を活用することは非常に重要で効果的であるため、今後活用を推進していく、と答えました。次に、今回の台風第13号では、警察、消防、自衛隊が出動したと聞いているが、自然災害時において各機関はどのように救助活動に取り組んでいるのか、との質問に対し、県は、日立市宮田町地内の現場では、警察、消防が取り残された住民の安全確保を行った。その後、警察、消防、自衛隊などで捜索方針を決めるなど、連携の上対応を図った、と答えました。他に、教職員の働き方改革、校長公募の今後の配置予定数と任期更新なども質問しました。